こんにちは、門垣敏子です。毎月一度配信しているもっと知りたい認知症のこと、認知症になっても安心して住み慣れた地域で暮らせる、そんなヒントをご紹介いただきます。今日は男性介護者の会ぼちぼち野郎代表の北村義嗣さんお越しいただいております。いろいろお話よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ラジオの電波の時代、はい、毎月一度ね、
はい、発信
して、配信していただいておりましたけれども、はい、この電波じゃなく配信になってからはネットの方では久しぶりの ね、前回ちょっと出ていただいて、はい、で今回また介護者の立場というお話を今日は主にしていただこうと思いますので、はいはい、男性介護者の会ぼちぼちやろう、これがこう発足したちょっといきさつなどを改めてご紹介ください、はい、
ちょうど15年前になるんですけれども、
15年になりますか、
はい、2011年に、はい、社会福祉協議会さんが、はい、男性介護者の交流会をしましょうということで、はい、介護がしている男性の方を集め会があったんです、
はい、
その時にちょっと僕も介護者でこう思うところ気持ちがいっぱいいっぱいになってる時あったもんですから、はい、参加してみたら、はい、こういうところでやっと自分の言葉で話せる場があったんだな、嬉しいな、こういうのがいいなと思って、参加しました。そして、はい、6回ぐらい半年ぐらい会が続いたんですけれども、はい、社会福祉協会としてはこれで終わりますと、
はい、
でもしご希望があればもう皆さん方自分でなさってくださいと。
なるほど。
ということで、はい、2011年の10月からみんなで名前を考えて、はい、じゃあいろいろ吸ったもんだした上、ぼちぼちやろうという名前にしようやと。いうことで、
いいですね、
はい、そこから、毎月1回、第4土曜日に集まっております。
力の抜けたタイトルであります。はい、ついやっぱり男性ってこう、お仕事のようにきちっとしがちですよね。
そうなんですよね。やっぱり計画的にやらないととかね、プロジェクトのようにやってしまうところが、どうしてもあるもんですからね。
そうですね。はい、実は北村さん、この間、神戸新聞さんの取材を受けてらっしゃって、はい、つい6月のもう後半25日に記事になってます。はい、ここにも詳しく出ていますのでね、はい、男性介護者の会に寄り添い15年という悩みや本音を吐き出す、はい、
神戸新聞さんから電話がかかってきて、はい、ぼちぼち野郎さんそろそろ15年ですよねって向こうから言われちゃいましてね、びっくりしました。
はい、今は実は北村さんご自身の、まあ、この会にも、はい、いわゆる、アップデートできる資格をちょっと取ろうと思ってらっしゃる、はい、お勉強されてる最中なので、
そうなんです、はい、生意気にも社会福祉士を取ろうかと。
でもやっぱりそういうことを、はい、お勉強するとまたいろいろと気づきがあるんじゃないですか。
そうですね、これまでは高齢者福祉とか、はい、介護とかはある程度、まあ、勉強してきたと思うんですけれども、貧困とか障害とか児童とかも守備エリアに入るわけですから、もっと広い面でものを見れるようになったな、並ぶかなというふうに思ってます。少しずつ一歩ずつ今進めてますけど、
試験は来年、
来年2月7日です、
はい、もう
レポートは一応全部29通出しました。
すごい、
そのうち26通までは合格で終わってます。今3通が審査中です。
そうなんですか、はい、そういう、こうご自身でのお勉強も含めながらやってらっしゃるので、はいはい、15年になっていることにお気づきではなかったですか。
いや、気づいていて、そろそろなんか15年でやろうかというような声は出しているところだったんで、そこに電話がかかってきましたが、ちょっとびっくりしました。は
い、そうですか、はい、この会に参加されていらっしゃる皆さん、介護の状況って個々に違うと思いますけど。
そうですね、いろいろですね、はい、やっぱ認知症の方が多いかなと思いますけれども、
はい、
奥さんが認知症の場合、
はい、
それからお母さんが認知症の場合ということもありますし、はい、あとは奥様が脳梗塞で半身不随になって車椅子だとか、そういう方もいらっしゃいます、はい、あとはご子息が筋ジストフィーの方もいらっしゃいました、はいはい、私なんか母親は夜ちょっとおかしなことを言うことはあったんですけれども、まあ、もともと出発点足が悪いというところが入って、歩きづらくなったというところ、まあ、あとは年齢が重なってきた上に内臓が悪くなり、はい、腎臓が悪い、肝臓が悪いとかいろいろなところが出てきましたけれども、はい、認知症ではなかったですけれど、夜中にちょっといろいろ困らされたことがありました、はい、
でその時に会で参加されている方々のこう、はい、感想とかよかったらお話しいただける範囲で、
はい、やっぱりこういうところで話できるのが一番いいな、助かるなと、同じように喋れることがいいよなというふうになります。すごく思い出に残っている記事も少し書き、はい、紹介しましたけれども、ご夫妻で参加されて、うちの会は 要介護の人を自宅にほっといて心配やったら一緒に連れてきたらええやんというのがポリシーなんです、うんうん
はい、
だからご夫妻で、奥様認知症の奥様と一緒に来られまして、はい、で2人並んで座ってこいつあれもできないあれもできないというふうにもう先頭文句言ったご主人がいたんですけれど、
はい、
奥さんじーっと黙ってうつむいてらっしゃいましたけれど、はい、でご主人にまあそう言わんと、ね、いろいろこう考えてみようやこうしてみたらどうとかあの病気なんだから怒ってもしょうがないよとかずっと言い続けていった
介護の先輩経験者がいろいろアドバイスというかお話を聞く、はい、
あそんなもんかなというような声が出てき始めてから奥さんが喋り出したんですよ。
つまり介護されてるご主人が、
はい、ご主人に笑顔が出て余力が出てきたら奥さんが喋り出すんですよ。そうしたら喋る喋る本当にそうなのよ。私もね、こうこういうことで困るからね、しっかりしようと思ったんだけどね、ははは、できなかったのよ、とかいう感じなんですよ。
いいですね。
はい。これはやっぱりすごい力だと思いましたね。
そうですね。はい、前、どなたかも、私、いや、まあ、記事で読んだのかもしれませんけども、やっぱり怒られるからもう喋らなくなるって言っておりましたから。
そうですね。はい。それはよく聞きます。
ね、だから怒らなければ喋ってくれるんですよね。
はい、あ、ここは誰も怒らないんだと。
うん、
で、相手の名前とか忘れても、この人、怒る人が怒らない人がよう覚えてます。
感情はしっかりあるんですもんね。はい、だから安心して奥様もずっと
こうや
った
っ、はい、ここでは喋れるんだというのは認識してもらえたと思います。
はい、でそうなると、お互いが笑顔になるから、
そうですね、それで旅行行ったりされてましたよ。
あ、その後も旅行にね、はい、そうですね。うん、そういう、こう、やっぱりよく、北村さんおっしゃいますけど共通語がね。
そうなんです。私はもういつも言うんですけどやっと自分の言葉が通じる世界があったとそういうところにたどり着いた気がしました。これでものすごく私は助けられました、
ね、
その時の気持ちがこの15年の今のも続いている原点です。
はい、ね、例えば職場でいや昨日もお袋がちょっと大変でって言っても、まあ、帰ってくるのは大変やったやろうなぐらいの言葉はもちろん返ってきますけど
としたらああこいつ分かってくれへんなあこいつの話も分かんなと思います。
イメージができないし、はい、体温も伝わらないからってことですよね、はい、でもそこだった、
はい、逆に言うとね、はい、私ラチャル夫婦に子供がないんですよ。
あ、はい、お子さんがいらっしゃらない。
そうするとね、はい、僕ら若い時に多分同僚からね、うん、昨日はなミルク吐きよってどうのものとかね。
なるほど、夜泣きしたとか
多分夜泣きしたとかお姉ちゃんが大変やったなというようなことを言ったと思うんですけど、はい、お前大変やなということに僕言ったと思います。だからその人たちが介護できな、
う
ん、しなかったことが悪いんじゃなくて、
う
ん
そうですね、
知ってる人間体験した人同士の話が大事だと思う、
ねはい、
子供の話は私参加できなかったけれど、うん、介護の話だったらどこへ行っても、うん、その同じような人がおれば話できるなというふうに思います。
そうですね、はい、だからそういう場所をあえて作ろうということ で、ね
はい、
15年を迎えようということですけども、はい、その介護者がいかに大変かそして大切かということを今、はいね、いろいろと介護福祉士も取ろうとされていらっしゃいますけど活動自体もされていらっしゃるので、
はい、
その中からの気づきをちょっと今日はご紹介いただけるということで、
はい、
お願いいたします。
三田市には生き生き安心プラン21というのがあるんです。
生き生き安心プラン21、
はい、3年分の、はい高齢者福祉とか介護保険事業のことを審議する、はい計画があるんですけれども、はい、これが3年に一遍出されます、
うん、
で現在は、第9次 の、 計画が、はい令和、6年から8年6、7、8年の3年分を今年度で終わるんです、
はい、
で、来年度からの分を、うん、そろそろ準備しようという審議会がありまして、
はい、
それのメンバーにも選ばれておりまして、
はい、
で先日久しぶりに会議があったんですけれども、うんそこで来年度の計画を作るにあたってのアンケートをしたと、まあ、高齢者の方それから要に介護になっている方その家族方に対してアンケートを取って、はいまあ、現状のことを調べようというアンケートだったんですけれども、うんうんそのアンケートが、まあ、大きく分けて2つがあって、
はい、
介護予防とか生活圏域生活の中での困りごとについての、うん
はい
はい、アンケートと、はい、もう1つは在宅介護の実態を知るためのアンケートがあったんです。
嬉しいですね、はい、実態の調査
私たちの方はもう完全に介護者としては在宅介護がやっぱり、ね、一番大きなキーになってくるので、はい、まずこっちから読もうと思って、うんうん、ずっと読み始めた。
これはなんか事前の資料かな、
はい、事前に1週間ぐらい前に 厚さ3センチぐらいですか ね
分厚いですね。
あの資料がドカンときまして、はい、わあこれ読むんか
と。これアンケート結果が載っている。
そうです、主にアンケート結果でした、はい、でそれをずっと読んでいたんですけれども、はあ、介護者のことあんま分かってくれないな。介護者のことについてアンケートなんですけれども、介護にどんなことが困ってますかというような質問が多いんです、
はい、
だから、夜の配達にトイレのあれに困ってるとか、外出の同行するのに困っているようなことが書いてあるんです。だから多分 C の方たちは、じゃあ外出のための同行のことをなんか考えたらいいじゃないか、配達を手伝う方を考えればいいじゃないかということを組み立てのためにこういうアンケートされているの
は、よく起きている事実を
分かるんですけれど、
ピックアップしようと思ってらした、はいはい、
だけども介護者が苦労している泣いていることもちょっと分かってほしい、そういうことを調べていることは、あの質問が欲しいな。
あ、
何に困ってるかじゃなくて、
はい、例えば北村さんだったらどんな風に、
はい、僕が作ったとしたら、夜は眠れていますか、
大きいですね、
腰や膝に痛みとかありませんか、介護に疲れた、もう嫌だとか、そんな風な思ったことはありませんか、あんなにしてしっかりしてた母親が父親が、こんなことになってしまってとても悲しいとか、もしくはその行為に腹が立ったとかいうことはありませんか、それを怒鳴ったことはありますか、ちょっとずっとやばい言葉はあまりしないけど、殴ったことはありますかとかね、
はい、
殺意を感じたことはありますか、ここまで書くのはちょっとやばいかなと思いますけれどもそういう気持ちもやっぱ一瞬よぎるときはあると思うんです。
これはやっぱり介護されたからこその、は
い、それとかもう一緒に死のうと思ったことありますかとか、ああもうこれ以上は無理と投げ出したくなったことはありませんかとか、そんなことを書いてもいいよな。だからこういうことを吸い上げてもらえるようなアンケートをしてほしかったなと思いまして、その担当の介護保険課、高齢者福祉課の方にこういうことを、
はい、
あの書いてほしかったなという返事をあのメールを入れたんですよ。
あの介護者の方のそういう気持ちを吸い上げるっていうのは結局はあのどういう、 こう目的が出てくるとか結果を期待されてらっしゃいました？
介護する人っていうのは間違いなく介護保険を支えてる、介護者を支えてるんですよね。
そうですね、
はいはい、だからそのね、介護者をなかなか助けてくれてないんです。介護保険っていうのは
保険はご本人にしか使えませんもんね。
ご本人にサービスを出せば家族も助かるでしょという仕組みは分かります。
はい、そうですね、はい、
だけども横にいる家族が大変で目をつり上げてあのカッカッカッカしてたら、もしくはヘトヘトに疲れていたら、要は介護の人、介護を受けている人が笑顔にならないんですよ。それは私の経験の中でたくさん知ってるんで、介護 の、 あのメンバーとしては家族も大切なメンバーだと思います。そういう笑顔になれるような事例をやっぱりこれからも作っていく、そういうようなあの介護者というのは立場になると思うんですよ。
介護されている方は介護者の方がする、だから介護者の方はやっぱり支えてもらう人がないとダメだなと、はい、で現状は今は、ケアマネージャーさんとか。
そうですね、だからよく聞くのはケアマネージャーさんがいろいろ話を聞いてくれたという、それ助かったわというのがあります。
そうですね、
あとあのホームヘルパーさんが、
はい、
あの約束の時間、まあ、はい、6時までたら6時までの時間が終わってから、ちょっとだけ10分、
はい、
15分あの残ってなんか困ったら話聞きましょうかということで助けられたという方もいらっしゃいます。
そうみたいですね、はい、ヘルパーさんのご好意で、
これボランティアですよ、無償なんですね。
そうですね、時間ないじゃないですからね、はい、時間はあのご本人に使いますのでね、はい、介護保険としてね。 なるほどね。でもそうなるとあのいわゆるもうこの今日ちょっとねあの資料いただいたんですけども、北村さんが考えるのは介護者を支える仕事、
はい、
その専門職を作ってほしい。
そうなんです、そんな風にこうもやもやムラムラムラ、それからもしくは疲れ果てたヘトヘトになっているような人たちを、やっぱりねあのソーシャルワーカーっていうんですかね、ある程度トレーニングを受けた人はちゃんと相談に乗ると、は
い、しかもそうあの、はい、お仕事としてやっていらっしゃる方、
はい、あのケアマネージャーさんはケアプランを作るのは仕事です。
そのために
家族からも話を聞きます。家族の希望を聞きます、
はいあはい、
だけど家族を元気にする、ちょっと怒られるかもしれないですけど、家族を元気にするのは あのケアマネージャーさんの仕事から近いけれども、うん、本当の仕事じゃないんですね、うん、家族を元気にするためだけの仕事の人があのしかも家族の方に寄り添っていってほしいんです、
うんうんうん、
私たち家族会あの男性介護者の会としては、はい、来てください来てくださいだけれどもその人が玄関の敷居一本また外出てくれなかったらもしくはうちの玄関を入ってくれなかったら繋がらないんですよ。
そうですね、
だけども C としては要介護の人たちがどこにいるか全部分かってるわけですからそこに家族がいるならば、うん、とりあえず一遍あの訪問させるかもしくは何らかの形で、うん、あの会わせる必ず会うような仕組みを作ってもらえれば
うん
でどうしたら一番楽になりますか一番本当にあの困ってることどんなことですかそんなことにあの押しかけていってというんですかね、うん、必ずつながるようにしてほしいなと、うんうん
ね、
その後あのいやそうだったら男性介護者なんかぼちぼちあるよと紹介してもらったらウェルカムですけど、
はいはいはい
まあ、男性介護じゃなくて他のねつくしの会社がありますよとかそういう形でいくのもいいし
うん
そういうとこつなげる仕事 そんな仕事があったらいいなと思いますね
今はないということですからね、まあ、ねだからご家族の介護されていらっしゃる方があのそういう存在を耳にしたとか目にしたとか、はい、いやこれではちょっと外の力を借りたいなとい こう前向きに考えてくださっている方には届くかもしれないけど、はい、そうじゃない場合は、
まあ、あの地域包括支援センターさんあたりがそれに近いとは思うんですけども、はい、それも歩いて行ってそこ行かなきゃもしくは電話をかけなきゃ、自分から動かなかったらつながらないんですね、それが必ずつながるようにしてもらえた。でいろいろやってみたけれどいや私は自分の方でやるからいいよというのはもうこれはしょうがないかなと思いますけれども、
ね、選択肢が、ねはい、あるっていうのが一番いい。でもこれしかないってなってしまうともうずっとその中に
少なくとも知らなかったんじゃなくて
そうです、ね、
私はとりあえず自分でやってみるから、
はい、
あのもうちょっとしばらく放っておいてくれてもいいよというなったらそれはそれでいいと思うんです。
そうですね、はい、でこの、 あのお考えをその担当課の方に進言されて、
はい、仕入れて、はい、であとあの当日の会議当日を迎えて、あのこのアンケートの説明があった後に、はい、じゃあ実はこういうことでメールも送ったけれども、はい、こんなふうに思ってるんだと、うん、もっと介護者を大事にしてほしい、はい、あのそういうような仕組みにしてほしかったしアンケートの問いなんかももうちょっと工夫してほしかったなというようなことを申し上げたんです、よくわかりました非常に貴重なご意見ありがとうございましたというような市担当者の方からの言葉がありましたし、
はい、
あとちょっとびっくりしたというか嬉しかったのは、
はい、
その審議会の会長さん、
はい、
大学の先生なんですけれども、日本の介護保険制度はドイツの保険制度をあの真似してというか参考にしてあの日本の介護保険制度は組み立てられましたと。
そして、
はい、ドイツの保険では介護保険の担当、対象は介護を受けるご本人と家族も全部介護保険の対象なんだと。その人たちが全部幸せにならなかったら介護保険はダメなんだと、それが目的なんだというふうにはっきり書いてあるそうです。ちょっとびっくりしました、
ね、
でちょっとなんかうるっときました、
ね、そうですよね。
めっちゃ嬉しかったです、はい、
ということは例えばご家族がしんどいし体も痛めたから、
はい、
あのいわゆる整体に行きたい、
はい、そういうのも
見ていただける可能性は、はい、
なんか温泉施設への、 あの招待があるとか、そんなことも聞いたことありますし、
あ、そうですか、はい、そして例えばこうあのカウンセリングを受けたいって言ってもちゃんと
うもうそれは絶対あると思います、
ね、そういう制度が、ねはい、できてるということで、
というさっき言ったようなソーシャルフォーカーみたいな人たちが、あのどんどん入り込んできてカウンセリングしていると思います、
まずそうですね、はい、そうですね。
で帰ってそのドイツ の、 あの介護保険のことでちょっと調べてみたら、
はい、
現金給付まであるというのはちょっとびっくりしましたけれど、
あ、そっか、介護離職の方もありますからね、はい、
だから、家族が介護が必要になったと、でそれで申請して、でじゃあどういうサービスしますかというのをいらないと、私がやると家族がすると言ったら、
はい、
その分は現金給付として家族に入るそうです、
はい、
でその時にはその家族も介護者の最低の資格を取る必要はあるみたいですけれども、
うん、あ、そうなんですね、
はい、それはあるみたいですけれども、あの現金給付があるというようなこともありました。現金給付まではどうかなと思いますけれども、
ご本人の感想としては、
私の感想としては、まあ、でも介護している人たちが、市役所からもその国からもその制度として自分らをちょっとだけでもね、大切にしている、
見てもらえてるっていう実感はありますね、はい、そうなるとね、うん、
全然相手にしてもらえてないなっていうんじゃなくって、
うんうん、私たちは疎外感を感じなかったらね、
大切にしてもらえてるんだな、そういうふうなケアを受けようとしてるよ、うん、仕組みしてもらってるなというようなことを感じさせてくれる仕組みが欲しいです、うん、
私も父がまあ認知症だったので、はい、あまり困らないタイプだったので、はい、本当によく言われる困りごとというのはほとんど経験ないんですけども、はい、でもやっぱり分かった時の最初の印象は疎外感でした。ここからなんかこう、うん、いろんなことがねできにくくなるのかなっていう、うんうん、その疎外感っていうのは一番感じるところだと思うので、それをこう発信できるこう介護の会があったりとかっていうと思いますけども、例えばその介護していらっしゃる方々のそのしんどい気持ちとか、実際にはどういうところが特に認知症の場合は出てきますでしょうかね。いろんな回でお話があったと思いますけども、
そうですね、やっぱり
具体的にちょっと言える範囲で結構です
けど、何度も同じことを聞いてくると、
これはもうしょうがないんですけども、
は
い、
今日は病院やなと思って行かなかなと思ってこう聞き忙しくしているところで、はい、今日どこ行くんやった、今日どこ行くんやった、今日どこ行くんやったって立て続けに聞かれると、今日は病院でしょっつって怒ったかんと言われてても、やっぱりどうしても言葉が荒くなってしまうのもあります。はい、それとか会社へ行ってると家から電話かかってくる、もう1時間10本20本電話かかってくる、
不安だからでしょうかね、
はい、
う
ん、で電話出てみると、いや別に用はないんやけど
不安だから
おいそんな
そっかそっか
電話するなよとやっぱり言ってしまいますということですね。
その他はどうでしょうね。
それとか、あと、まあ、布団の中、押し入れの布団の中からね、ちょっと汚いものができたとか、はい、冷蔵庫の中に同じものがずらっと並んでいるとか、はい、あと、迷子になって、帰ってこないので、半日、一日探したという方もいらっしゃいます。はい、やっぱり、これはこれで怖かったと思います。あとは、夜中に起こされるとか、そんなことで、やっぱり、ちょっと、参ってしまうんですよね。
やっぱりそのメンタル面というのは特に認知症の場合のご家族は、はいね、はい、多くあるんではないかなと、ね、でそういうお話を聞いていただけるシステムができたらいいなということを感じながら、はい、でもこれからまだ何回かこれが仕上がっていくときにあるんですよね。ぜひその男性介護者の会としての立場としてのご経験と、はい、いろんな気づきをそこで発信してくださって、いい何かこうプランができたら嬉しいですね。
もうそうです、ね、日本のあちらこちら の自治体でケアラー支援条例という動きがあるんです。
ケアラー支援条例、
はい、介護者を助ける条例を作りましょうというのがポツリポツリと出てきています。
はい、
で三田市にもそういう条例ができる、まあ、安心プランの中に盛り込んでもらえればそれでもいいし、うん、まあ、はっきりと、まあ、条例ができたらいいなというのは僕たちの気持ちであります。
そうですね、三田は一気にニュータウンの方々が入られてぐーっと若かったのが、その塊がそのままドンと、
はい、
上に年を重ねたので一気に平均よりも上に行ったようですね。
すっごい加速度というか、はい、ね、速度が早いですね。
そうですね、はい、だからもう当然のようにこういう事実も出てくるので、はい、ぜひケアラー支援条例これも目指していただきたいなと思いますね。
は
い、
やっぱり高齢でご夫妻2人暮らしというのは、はい、結構ニュータウンの中で多いですから。
そうですね、
はい、1人暮らしも多いですけれども、うん、これは2人暮らしの方多いですから、その方どちらかが要介護になれば、はい、反対もう1人の方は確実にケアラーになるわけですから。
そうですね、はい、でもまだこう社会通念的な感覚として家族の面倒は家族が見るのが当たり前という、ここをちょっとこう変えていきたいですね。
それを当たり前じゃなくて、社会で見るというのが介護保険の本来の目的なんですよ、
ね、そうですよね、はい、本来ならね、はい、だから社会とせめて一緒にというところ で、
そうです、ね、
はい、さっきおっしゃったソーシャルワーカーとしての介護者の支援をもう 必ず受けられるようにというね、
はい、
その介護をする度合いを見ていただくためには必ずこうケアマネージャーさんからチェックをしてもらっているわけですからね、はい、資料としてはあるわけですもんね。そうですね、どこにどういう方がいらっしゃるって、はい、可能なことは可能ですよね、はい、フォローするのにね、
まあ、予算だかなんとかいろいろ問題あると、あ、まあまあ、人がどうのそのあると思いますけれどもそれをやろうと市としても一歩進めてくれなかったら物は動かないですもん。
そうですね、はい、
役所の方がそうかそれをやってみるのは必要だなと思ってほしいんです、
ね、本当
そうすれば必ず一歩向いてくると思います。
本当そうですね。目指されるのはじゃあ、
はい、まあ、これからも、ね、できる限り介護者家族介護者がやっぱ元気になれるようなそんな社会になるとやっぱり介護を受ける人も絶対幸せにならないですよ ね、
そ, うですね。で
それをみんなで胸を張って言えるようなそんな街になる、三田市はこうなんやでと胸を張って言えるような街にそんな したいなというふうに思います。ね、私たちもちょっと微力ながらでもそれに働ければいいなというふうに思ってます。そうしたら介護をする人も介護を受ける人も明るく元気になりますよ、
う
ん、
そうですね、
と思います。
北村さんの活動の一番私が賛同したのが介護する人が笑顔になれば介護される方が笑顔になる、はい、もうこれはもう北村さんがその会でご自身でご覧になったことも、はい、そうですね、はい、私自身も父の介護で分かったことですのでね、はい、実感したことですのでね。では最後にリスナーさんにぜひメッセージで、ちょうど次は今月はいつ介護がありますか。
第4土曜日というふうに決めておりますの です、ね、
はい、
今月は7月の25日です。
はい、
はい、朝10時から、
はい、
三田市の総合福祉保健センターであります。
はい、
ね、ちょっと部屋の名前はっきりちょっと覚えてないんで、保健センター行ってもらったらぼちぼちやろうというのは10時からどっかの部屋に、研修室か和室かどっちかちょっとすみません忘れちゃいました。
はい、皆さん集まられたらどんな様子で進むんですかその会は。
ね、今5人から7人ぐらいの方が集まるんですけれども、まあ、15年やってくると、はい、だんだん介護の OB が増えてきました。
あ、
はい、
確かにそう、
5年10年介護してきたけれど、はい、もう見送りましたという形で増えてます。だけどもやっぱりまだ現役の介護者の方もいらっしゃる、うんうん、一旦卒業したけれどまたもう一回始まったという
か、はい、だ
からそんな方たちも集まっていろいろ話をしています、
うん、ということは初めての方も頼もしい経験者が いらしてくださるから、
はい、いろんなことを経験している人はたくさんいますから、
ね、そうですね、はい、でも逆にやいのやいの言われるわけではなくてお話を聞いてくださる場、はい、ということですよね。はい、男性の方はついついこうちょっと一歩を踏み出すのにかなりこう、はい、なんだかのこう目的がないと難しいみたいですけど、
もやもやこれ聞いてる方でもやもやもやもやちょっとこの気持ち誰かに話したいと思ったらぜひ来てください。絶対に役に立ちますから。
で、はい、逆にちょっと話は苦手やけどもという方でも行った
らじゃあ話を聞いてくださいなったら、ね、はい、いろんな経験を持った人がたくさんいますから、
ね、そうですね、
はい、認知症でも車椅子の方でも、うん、いろんなことをやってる人がたくさんいます、
うん、はい、はい、今度は7月の25日保健センターで土曜日ですね、
はいはい、
毎10時から
毎月第4土曜日です。
はい、連絡先よかったらご紹介ください。
は
い、
電話番号申し上げます。
はい、
080-5332-0537、
はい、
もう一度申し上げます。080-5332-0537です。
ありがとうございました。今日のお話は男性介護者の会ぼちぼち野郎から代表の北村義嗣さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は8月3日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。